さて今日のカフェテラスの時間ですけれども、6月30日日曜日、サトロネホールで定期演奏会を行います有馬富士ヒルズ室内オーケストラから今日はですね、お越しいただいてお話を聞いていきたいと思います。ではスタジオに、有馬富士ヒルズ室内オーケストラから加藤康子さん、そして当日フルートの演奏で共演されます和久田紗友さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはちょっとこのスタジオ の雰囲気、感想なんかもお聞きしたいなと思います加藤さん、いかがですか？
なかなかいいですよ。落ち着きますね。
落ち着きますか？場所は分かりましたか？
分かりました。今ナビがあるのでもうそっと
来
ました。
あ、便利、はい、外観の印象はどうでしたか？
あら普通のお家って感じであれだ一瞬間違えてると思ったんですけど
そうです、ね、まだちょっと看板がないので分かりづらいところありますけど、で中に入ると、スタジオの雰囲気ちょっと漂ってるかなという感じが、和久田さんはどんな印象ですか？スタジオの雰囲気
普通のお家なんかなと思って、ここでほんまに FM の収録をされてるかなってちょっと疑いつつもちょっと入らせてもらいました
ちょっと怪しいなと思いながら
そうです、ね、
騙されてるのかなと思いながら入ったけどそうです、ね、ちゃんとマイクがあったのでスタジオに、
はい、安心でした。
よかったですね、今日ねお越しいただきましたけれど、まずはですね、有馬富士ヒルズ室内オーケストラについて、結成の経緯とか活動の状況などを教えていただきたいなと思いますけど、加藤さんいかがでしょうか？
そうですね、有馬富士ヒルズといって、はい、有馬富士ヒルズ室内オーケストラとして活動し始めたのは2021年の12月からです。
はいはい、
それまではね、女性4人が、
はい、
スマイズという名前で先生お二人、藤原先生と小葉先生と6人のメンバーでしておりました。
あ、そうなんですね。
でちょっとなんか、あまり人数が少ないのでちょっと、はい、もうちょっと増やしたいなということで、
メンバーをちょっと増やそうと、
はい、その時に SNS を、はい、Facebook などを使って、
お
あと3、なんていうか掲示三大の駅ですね、
はい、あ、掲示板とかですか、
を使わせてもらったり、チラシも作っていただいたのでそれを利用させてもらって、
はい、
そこからちょっと人が来てくださるようになったんです。
じゃあいろいろ広報活動を頑張って、
そうですね、
情報発信をして、じゃあメンバーが増えてきて、
どんどん増えちゃって、今はもう 20人近いですよね。
そうですね、
ああそうなんですね、すごいですね、
は
い、
一気に増えちゃって。
で普段練習はどこでされてるんですか？
普段はウッディ市民センターの視聴覚室を利用させてもらってます。
ウッディタウンの市民センターで、はいはい、そちらで練習をされてると。
で月2回、
はい、月2回の練習なんですね、
はいはい、
練習の雰囲気ってどんな感じですか？
練習の雰囲気はどう言ったらいいのかな、
結構厳しく指導があったりとか、
はい、厳しくもあるんですけど楽しくも先生の指導のまま、はい、上手にリードしてもらってやってます。
あ、そうなんですね、はい、でそちらで、皆さん練習をされて、で、今回ね定期演奏があるんですけど、またそのお話は後ほどという、
はい、
加藤さんも楽器を
はい、恥ずかしながらやらせていただいてます。
担当は何をされたんでしょうか？
バイオリンです。
バイオリンで、
はい、
いつから始めてるんですか？
もう古いんですけども、なかなか上手にならんで困っております。
もうだいぶされている。
そうです、子供から始めたんですけども、子供が続かなくって、楽器がもったいないということでさせてもらってます。
お子さんがまずされて、
はい、
で途中でちょっと別のことに興味が出て、
そうですね、
そこから今度は加藤さんが引き継いで、
はい、
そうなんですね、
はい、
そして今日はスタジオに和久田紗友さん、フルート奏者のね、はい、和久田さんですけどもお越しいただきました。和久田さんもメンバーの、
私はソロソリストで、は
い、なるほど、
活動してる、その呼ばれたんですけれども、でもゆくゆくは団員として演奏会のことに携わって、そういう話になってます。
あ、そうなんですね。じゃあ今はソロで活動してますけども、はい、これからの活動の一環として、有馬富士ヒルズ室内オーケストラに、
は
い、ちょっと関わっていこうかな。
はい、ステージマネージャーとか、裏方の方で 多分ちょっとあのお仕事してるかなと思います。
いろんなことされるんですね。
はい、
ステージマネージャーってどんなお仕事なんですか。
そうですね、あの当日 の, あの、はい、プログラムのタイムスケジュール、はい、朝何時に入って何時にあのリハーサルがあってとか、っていうのを組んだりとか、あとは、はい、あの椅子の並び替えとかを。
そんなことするんですか。
はい、しますね。
お、結構じゃあ裏方の仕事もされるし、はいはい、でフルートも演奏されるし、プロとはどういった出会いなんですか。そもそも
私は中学校の吹奏楽部で、うん、あの出会ったんですけれど、うん、もうあの私その前からちょっとバドミントンをしてて、はい、でその部活も入る予定じゃなかったんですよ本当は、
はい、
で、はい、ちょっとあの面白い経緯なんですけど、
いろいろ面白い経緯
あのでもやっぱり音楽はずっと小さい頃からピアノをしてたからめちゃめちゃ大好き、
ね、
はい、であの小学生の時とかも友達 の,、あのお母さんが、あのフルートをされてたからフルート持ってらっしゃって、でそれであの遊んでたんですよ、フルートで吹いて、はい、でそれ で, あので中学校の体験入部あるじゃないですか、
はい、体験入部ありますね、
はい、それで、ね、あのやっぱりフルート吹きたいと思って
なるほど
で
バドミントンやってたけど、
はい、そうそう、はい、であの体験入部でフルート吹いた瞬間、はい、これ絶対やりたいと思って一目惚れして、
なるほど、
でバドミントンも、はい、あったので、でもどっちも両立したいと思ってあの先生に相談して、はい、親にも相談して、であのバドミントンのコーチとか監督とかにも相談して、であのいいよということで両どっちもバドミントンもフルートも
兼部で、
はい、そう
です。わあ、なんか大変ですね。
大変でした。
どっちも体力を使うというか
そうですね、
あ、ねえ、
はい、
意外と吹奏楽もなんか大会系というか
そうです、そういうイメージが強いですかね。
強いですね。
ちょっとあの多分あの
違うんですかね。
あの、はい、そうですね。ちょっとだけ強いかな。
いや他の文化に比べるとやっぱり大会系のノリがあって、
は
い、
ね、ありますね。
じゃ あ, あの右手にラケット、左手にフルート。
あ、そうです。二足のわらじで。
例えがちょっと古いですけど。
そうですね。ちょっと。
まあそういう感じで中学校、じゃ高校もそのままあれですか。
はい、高校は私はあの西宮にあるあの県立の高校にあの進学しまして、はい、そこに音楽科があるんですけれど、はい、あのそこであの音楽をもう専門的に学ぶようになりました。
あ、じゃあその音楽の方にも絞っていって、はい、バドミントンはちょっともうそこで卒業して、はい、
そ
うです
ね、
そこからずっとフルート。
あ、フルートです。
あ、そうなんですね。
はい、
であのそのまま進学して、はい、演奏活動も始めて、はい、ということで、本格的にこのソロで活動し始めたのはいつ頃からなんですか。
いつ頃からでしょうね。一応あ去年ぐらいから、うん、そのいろんな方とあの お知り合いになって、はい、あのとしていくうちにいろんな演奏のお仕事とかもいただけるようになったりとか、お誘いがあったりとか、ここで吹いてくれないかっていうそのお話もいただけたの、うん、去年ぐらいからそういう演奏
ってい
う
のは本格的に、はい、あのご出身はどちら。
三田市です。
三田、あ、はい、そう、もう地元で、じゃあ、
地元本庄で、
はい、本庄で
本庄
で、そうですか。本庄この時期ってどんな雰囲気になってます、周りの景色。
今はですね、今田植えの時期、
田植えの
シーズンですね。
そうですね。じゃあカエルさんも
はい、いっぱいぴょんぴょん飛んでて、結構友達
と
電話する時とかもあのカエルの音うるさくないって、こんなんで寝れんのとかよく言われます。
実際どうなんですか、寝る。
あ、全然眠れます
よ。眠れます、
心地よく、
心地よく、はい、逆にカエルが鳴いてないとこう落ち着かないとか。
あ、それぐらいの眠れ
ます、勢いで、はい、そうですか。もう私もともと大阪出身なんですけど、
サ
ンダに引っ越してきて、確かにカエルの鳴き声が聞こえてきて、はい、あ、なんかいいところだなと思いなが
ら。 ありがとうございます。
加藤さんはお住まいは三田。
三田はここに住んで27年ですか。
あ、じゃあ引っ越しされてきて。
もともと転勤族です。
あ、そうなんですね、はい、以前はどちらにお住まいだったんですか。
前は名古屋におって、その前はとまたいろいろ点々と。京都出身です。私は
京都もともとスタートで、はい、でその京都から名古屋、
うん、に来て
行って、
はい、
で三田に来て、
はい、
三田どうですか、住み心地。20年ちょっと。
いや、大好きです。私こういうなんて都会ではなくて、田舎っぽくもなくて、田舎なんだけどね、だいぶ開けてますよね。
そうですね。あ、でもちょっと発展してるところは発展してるし、そうです、田舎のゆったりしたところもあるかな、か場所によって。
福田さんの本庄はどちらかというとも
ちろん田舎
です。田舎 田舎もいいとこありますよね、やっぱりね。
はい、いいとこです
ね。
開けてるし、
開けてるし、
もう高い食べ物、あの建物も一切ないですし、
ビルとかこう、はい、高層ビルがあって、ね、こう日陰になってっていうのもなく、
は
い、
鳥の鳴き声とかさえずりがとっても、
あ、いいですね、はい、なんかこう知らない鳥の鳴き声とかね、はい、あの普段聞いてるのと違うのが鳴いたりとか、
はい、泣きます
なんだろうあれと思ったり ね、
そうですね、
自然が豊か、
あ、豊かです、
いいです ね、 ね、やっぱりサンドはそういう自然の良さも、は
い、空気がいいですよ、
空気がいい、
皆さんそう言われるもんね、と、尼崎大阪から来られる人は空気がいいから引っ越してきたっていうのを最初聞いた、確かにそう思いました、
うん、空気と水が大阪、あの吹田なんですけど出身私は、はい、で吹田が一旦大阪市内の方に引っ越して、はい、そこはまあ飛行機は上飛ぶし空気は汚い水はなんか臭いしっていうサンダ来て感動しましたこんな綺麗なんだ、そういう実感はありますか、和久田さんは、空気が綺麗とか、
あ確かにそれは思います、あの森の匂いとか、
うん、森の匂い
わかりますか、森の匂いって私いつも思うんですけど、森のそのなんか甘いというか独特な匂いがあって、あのちょっとだけ森林の中に入っていくと、そういうなんかちょっとひんやりした感じとかがすごく落ち着く、やっぱり大阪とか尼崎とかはやっぱ人通りが多いから、うん、まあ、ちょっと疲れる、
あ、疲れる、
やっぱり疲れます、
人に疲れる今もお住まいは本庄なんですか、
あ、そうです、今も本庄に住んでます、
外にあの住みたいとかそういう思いはなかったですか、これまで、
ありましたけど、やっぱりなんか落ち着くのはやっぱり生まれも育ちもここなんで、ここが好きです、
地元がいい、はい、そうですね、じゃあその地元の良さをこれからまた外で演奏会とかね、あった時になんかこう、はい、演奏と演奏の間になんかフリートークとか入れたりするんですか、
あ、はい、入れます、
その時にサンダネタなんか
あ、ちょっとまだ挟んだことない
です、挟んでないですかぜひサンダネタ、カエルの話とか、
あ、はい、入れてみよう
夜大合唱でみたいな、まあ、ちょっと話がそれましたけれどもで、まあ、フルートずっと続けてこられて、で、はい、今回共演されるという形で、はいはい、どういうきっかけで共演することになったんですか、
あの私の、もう、大尊敬してる先生、はい、小中先生っていう、
彼女が光平さん、
はい、そうです、
はい、よく知っております番組してもらっていました、はい、
それが私 の、 もうあの先生、一番最初
にそうなんです、ね、
そうフルートを始めたきっかけの先生なんですけれど、その先生の第一親友である、うん、あの藤原克元さん の、はい、あのお誘いがあって、
で
今回関わらさせていただいてます、
小中先生から声掛けがあって、はい、ちょっとこういう藤原さんがいらっしゃるのちょっと会ってみないかとか、で、そうですね、ちょっと一緒にやってみないかとか、
そうです、
小中先生どういったところがこうポイント、いいポイントですか、
めっちゃ指導がとっても上手です、
そうなんですね、具体的にはどんな指導をされるの、
例え話がすごく上手で、そのフルート吹くときとか、うん、そのここの口の周りをやっぱりどう使うかっていうのがすごい伝えるの難しいんですけれど、小中先生はなんかこうナマズの口とか、
ナマズの口
まあちょっとここを
ウィンウィンって広げる感じですか、
こう閉じる、
あ、閉じる、
うん、さ、あの、ここ口角を下げたら音程が低くなって、
は
い、あの取りやすくなるよとか教えてくれたりとか、 あとはここの奥歯のところの空間を開けるとフルートってすごく響くようになるんですよ、はい、音が、でそういう時もピンポン玉をこう入ったような感じとか、
結構大きいねピンポン玉、大きいね
そう、でもそれぐらい広げた方がいいんですよね、
そうなんですね、はい、で、あのフルートって息を吹き込むんですよね、
はい、そうです、で
口はすぼめる感じ、
そうですね、でもあのろうそくの火を消すぐらいなイメージですね、は
あ、
口の形、
あ、そうなんですね、
はい、
なんか思いっきり吹き込んでるイメージがあって、
はい、いやいや、
なんか演奏終わったらもうクラクラクラクラもうい
やでも
星が散るぐらいのこうそういう感じではないんですね、
フルート吹き始めの時はやっぱり慣れてないんで、クラクラしてますけど、
あ、やっぱりそうなんですね
そうです、はい、
フルートあるだろう、
あるあるですね、
最初はクラクラする、
はい、クラクラします、
で徐々にまあ慣れてきて、ろうそくの火を消すような感じで、
はい、そうです、
吹き込んでいくと、
はい、
そういう例え話がお上手な先生、
はい、そうです、すごく分かりやすいです、
そうなんですね、じゃあその小中先生に教えてもらって、
はい、そう
です、今回、まあ、共演という形になりますけれども、はい、あの合わせというか練習というかはされたんですか、
はい、はい、何回もして
何回かして
もらって、あ、そうなんですね、はい、加藤さんから見てどんな感じですか、こう共演、フルートの共演、
あ、すごいですよ、和久田さん、なんていうのか、堂々としたもので、
うん、
ね、 あの自分も吹いてんだけどみんなの音もちゃんと聞いてくれててこうした方がいいみたいな感じで言ってくれたさるしね、さすが音楽家だな
お、うん、実際そうなんですか、やっぱり周りの音も聞きながら。
あ、そうですね、聞きながらじゃないとやっぱり、その自分だけで進めちゃうと、あの合わなくなっちゃう、タイミングもそうですし、はいはい、やっぱりあのソリストで乗らさせていただいてるので、やっぱりバイオリン の、あの動きとか、チェロの動きとかビオラの動きっていうのはやっぱり自分の中で入れてますし、はい、
そうなん
ですね、聞いてます、
ね、じゃあこう周りと合わせながら調和を目指して、
はい、そうです、
ね、音量とかどうなんですか、こう、まあ、バンドとかだったらね、あのマイクの音量とかこう調整できますけど、はいはい、楽器、生楽器だと、そのあたりが難しいかなと思うんですけど、
とても難しいです。だから、そのちょっと編成が、あの本来の編成とはちょっと大きいんですよね、今回の、あの、本当だったらもっと小さい編成で、あの演奏されるものなんですけれども、あの20人ぐらいの大きい編成で、あのするので、私もすごくそのどうやったら私の音がお客さんのところまでちゃんと聞こえるようになるんかなっていうのをすごく試行錯誤しています。
大きい音を出せばいいというわけでもないんですよね。
ないですね。その大きい音を出すのはかえってそのやっぱり力んじゃって逆に響かないくなるのに近くなるので、そのやっぱり違うバイオリンとはちょっと違う音質でこう響く音質を目指して頑張って練習してます。
難しそう。でもぜひそういったあの30日皆さんね聞けますのでね。なんかフルートをこう演奏するにあたって続けるコツとか何かあります？
続けるコツ、
さっきねバイオリンはお子さんが途中でね、断念されたという形で、ずっとこれも続けてこられましたけど、
はい、もうなんかその楽器自体をなんか好きになるとか惚れ込むみたいな、私はそうですかね、もう楽器自体がすごく大好きで、演奏することも大好きなので、そう続けるコツっていうのはもう好きになるですかね。
好きになる、はい、それは自然に好きになる。
あ、そうですね、好きに。私は一目惚れをずっと続いてる感じですけど。
あ、そうなんですね、はい、それはあの楽器以外もそんな感じなんですか、一目惚れするタイプなんですか？
そうですね、何でも結構好きになったら好きですね。
食べ物とかね、イケメンとか、ね、まあ、推しと言いますか、ハマ、
ね、
ったらもうとことん推していこうと、
ね、
なるほど、そうなんですね。でいよいよ30日に、ね、あの演奏会があるということなんですけれども、当日の内容はどんな感じになりそうですか？
うん、当日、
はい、
どうしよう、あ、これをお伝えしようか。
プログラムですね。
そうですね、はい、最初前半は、ね、あのクラシックでいきます。
クラシック、
はいはい、後半はあの皆さんおなじみの映画メドレーとジブリメドレーとかになって、
あ、そういった映像もあるんですね、
はい、そのクラシックの方はもうほとぼ、あの和久田さんがソロで弾いていただくんですけ
ど、どんな曲演奏されるんですか、クラシックの方は？
私は、私が演奏する曲はビバルディ の、あのフルートコンチェルトの五色秘話、はい、とあとはあのあバッハ の、あの管弦楽組曲の第2番の、
はい
はい、を演奏
します。2曲を、
はい
はい、
で最初の曲なんですけれど、これはあのビバルディの弦楽のための協奏曲になってまして、これはもう団員さんだけで、私は抜きですね、
はい、で満を持してバッハで共演と、はい、
そうですね、ビバルディとはバッハです、ね、
で共演と、はい、そうなんですね。で後半が、おなじみのジブリナンバーとか、
そうです、そうなります、映画メドレーに入って、
映画メドレーが
まず最初にスタンドバイミーから始まり、はい、ニューシネマパラダイス、
うん、
でマイハートウィルゴーオン、ハリーポッターと流れが続きます。
おお、そうなんですね、はい、タイタニックのテーマ、
そうです、
そしてハリーポッターとおなじみの曲が、
おなじみですね、
名曲が演奏されると、
はい、
全部で何曲ぐらい演奏されるんですか？
その今言いました映画メドレーが 1,2,3,4 曲になるのかな、
4曲
ね。で次サマーが入りまして、久石譲さんの、はい、サマーという曲、うん、夏の、
ね、そうですね、
音楽ですね、
ピアノ綺麗なだったかな、うん、ごめんなさい、ね、
ピアノのやつ、
ピアノでした
っけ、うん、そうそう、
はい、
で次はジブリ、同じ久石譲さんのジブリメドレーに入ります。
いろんな曲ね作っておられます、ね、
これも散歩から始まって、うん、海の見える街、
うん、
でもののけ姫で、うん、人生のメリーゴーランド、
うん、
で崖の上のポニョ、
お
ですね、あの小さなお子様にも馴染みのある曲なの で、
うで、ね、う
ん、あのチラシにも書かせていただいてますけども、うん、はい、本当にあの小さなお子様が楽しんでいただけるようにと思って、 組み込ませていただいてます。
そうなんですね、はい、じゃあお子さんと一緒に、うん、年齢制限とかはあるんですか？
なしです。もう未就学児入場かって書いてますので、はい、
なかなかねこの演奏会って難しいときもねありますけど
す、ね、
今回はもう全然 OK。
もう私たちの団はそういうふうにしております。
いいですね。ちょっとぐずるかもしれませんけどそれもまあ、まあ、
OK です。 OK で、まあ、その時は、まあ、その、まあ、対応それなりにしていただくかもしれませんけれども
よしよしよし、
はい、問題なしです。まあ、会場内で物を食べたりするのはもう基本
は、それはまあホールの、ね、決まりがありますけどね、で今回2回目、
ね、2回目になります、
前回はどんな感じでした？
あ、初めてその団員が増えてやりましょうかって言ったのが去年2023年の6月に第1回定期演奏会、
はい、1年前なん
です、ね、そうです。その時はね里の根のアクトスクエアでさせてもらって、はい、あそこは100人ほどのしか入らないんですけ
ど、
そこでもいっぱい来られるといいなって言ってたらもう会場満杯になって、
で今回はじゃあ場所変えて、
そうです、もう周りの声が皆さんがもっと大きい人だったらどうって言ってくださったので撮らせていただいて、はい、もうでも3その3倍以上ですよね。
そうです、
ね、もうドキドキですけども、
大ホール、
いやまさかそこもじゃあ次回はそれで行きたいと思いますけど、
今
回小ホールから始まります。
アクトスクエア、小ホール、はい、その次は将来的には大ホール、
大ホール行きたいですね。
いいですね。
まあ、今回も本当にたくさん来ていただきたいと思いますので、はいはい、
ステージの練習はもうあったんですか？
いやまだなんです。
あ、じゃあ本番までに
1回あります。いつやったかな、
はい、
前日かな、
前の日ぐらいに、
29日です、ね、
あ、はい、じゃあもうゲネプロみたいな感じ で、
そうです、ね、
投資でやってって感じですね、はい、あとお客さんが入ってという本番、
はい、
はい、楽しみですね。緊張も、もう緊張してますか？
緊張してます。
まだ1週間かな。いやいやありますけど持たないですよ今から。
あ、そう、本当ですね、個人的に、ね、
そうそうそう、もうリラックスしながら、はい、
あ、すいません、さっきちょっと、聞いててちょっとお伝えしなあかんなと思ったのが、はい、和久田さんが吹いてくださるビバリーのフルート協奏曲の第3番、はい、五色ひわって名がついてるんですけど、はい、これは鳥の鳴き声がね、
そうです、五色ひわって鳥の名前のことなんですよ、
うん、そうなんですね、
こっちの方ではあんまり見え、はい、見ることないんですけど、はい、ヨーロッパの方の、鳥なんですよ、これ。
そうなんですね、はい、へー、なんか特徴があるんですか？
そう、鳴き声がすごい、なんて透明感がある声で、そうなんですよ、すごい細かく鳴くのがすごく特徴
なんです、
はい、もうそれが、はい、ビバルディって作曲がすごく鳥が、うん、のことを表した曲を書くことがすごく大きくて、
うん、あ、そうなんですね、
はい、そうなんです、五色ひわの鳴き声をこう模倣したフルートの旋律っていうのがいっぱい出てきます。
じゃあそこがもう聞きどころで、
はい、そうですね、聞きどころです、ね、
透明感のある音色が流れるわけですね、
はい、そうです、
本庄にはいないんです、
ちょっとないないですけど、いないですけど、でも本庄の鳥もめちゃめちゃ、はい、いい声で鳴いてます。
ちょっと本庄テイストを入れてみるのは怒られますね、そんな人もね。ちょっと本庄バージョン入れてみましたっていう気づいた方とかで、そうなんですね。じゃあその、まあ、音色を楽しんでいただければ、はい、ということですね、
はい、
そうですか。で、和久田さんはフルートとピッコロ、
あ、そうです、
ピッコロは今回は
ピッコロはジブリメドレー の、はい、崖の上のポニョでちょっとだけ、うん、はい、
登場しますか、
はい、登場します。
フルートとピッコロの違いってどういった違いがあるんですか？
ピッコロは、フルートの長さよりも2分の1、
あ、半分、
半分なので音も一応高いです。
高い、あ、高くなるんですね、
オーケストラの中で一番、はい、高い音を担当するので、多分一応どこの楽器よりも一番高い音が出ます、
おー、じゃあよく目立つ、
はい、目立ちますね、
楽器なんですね、はい、じゃあピッコロの演奏もあるので、はい、そこも聞いていただければと、はい、ところですね、楽しみですね、
はい、
ぜひそれぞれこう聞きどころ、加藤さん今回の演奏聞きどころあったら教えてほしいんですけど、
聞きどころね、
はい、
どうやった
ら前半はその、
はい、じゃあ枠だな、
クラシックなんで私がちょっと喋らせていただこうかなと、
はい、聞きどころ、はい、枠
です、弦楽のための協奏曲なんですけど、はい、
弦楽の協奏、
はい、これはその全員ソリストっていうものが存在しないんですよ。協奏曲ってソリストが絶対いるんですけれども、はい、いや、みんながソリストなんですね、この曲で。だからその皆さんの演奏の、 表現とかを楽しんでいただければなと思います。五色兵はさっき言った通り鳥の鳴き声であったりとか、はい、あとは一楽章最初の、うん、3曲あるんですけども、はい、1、2、3楽章と、はい、で一番最初の一楽章では、はい、私と各バイオリンとかビオラとかの ソロで一人、はいずっと演奏されるんですけど、でそれと私の絡み、
はい、
があるのでそれがちょっと聞きどころかなと。
じゃあ楽器でのこのやり取りが楽しめる、
はいね、はい、二楽章はチェロとチェンバロっていう鍵盤楽器、はい、あと私だけのもうなんかトリオみたいな、はい、そう3人だけの、はい、減るんですけれども、うん、それもちょっと聞きどころですかね。
シンプルな構成ですけれども、はい、
そうです。だからフルートも同じフレーズを、はい、2回繰り返すんですけど、2回目はちょっと編曲じゃないですけど、はい、ちょっとだけアレンジして吹きます、
はい、その違いをぜひ聞いてもらえ
る、はい、そうですね、はいはい、で管弦楽組曲なんですけれども、はい、これは舞曲からなってる曲なんで、うん、全部で、はい、7曲ぐらい、はい、あるんですけれども、はい、舞曲
なの、
はい、そうです。ヨーロッパの宮殿で、はい、貴族の人たちが踊ってたような
優雅に、
はい、優雅に踊ってた曲なので、それぞれの個性が全然違う曲なので、その違いを楽しんでいただければなと思います、ね、
座っててもついこう動きたくなるような
。あ、そうですね、はい、そうです。 1、2、3、 1、2、3、
あ、いいですね。 1、2、3、ワルツでしたっけ。
ワルツも、あ、そう、そういう3拍子の曲もありますし2拍子の速い曲もあって、
この何拍子で私もすごく苦手で
1212 、はい、
カルメンって2拍子でしたっけ、
はい、カルメンは
ジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカ2拍子
4拍子でジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカジャカジャン、はい、
それを3拍子で振ったことがあるんです
めちゃめちゃ難しいです
わからなくなってなんかそういうよくコンサートで指揮者体験コーナーってありますよね、はい、
ありますね。
はいって手上げて当たってしまって、
すごい、
カルメやってたんですけど、はい、なんか途中から3拍子になってなんかグダグダな演奏にみたいない
や、それはやっぱりちょっと演奏者がついていかれる
こっちのバイオリンの方が私はじーっと睨んでたので、こう3拍子になった途端にこの一番手前のバイオリンの方がみたいな顔してこう睨みながらもう止まらなくて3拍子が私もっていう経験があって、はい、何拍子できたらそれが全然思い出されてしまって、
あ、そうなんです、はい、
ちょっとしたトラウマになって
じゃあ言わない方がよかったです
ね全然大丈夫受けたのでよかったですお客さんにお受けだったので、はい、じゃあ加藤さんから改めて、
はい、
まあ、後半も含めての聞きどころですね。
そうですね、まあ、最初映画メドレーに入りますけども、はい、映画メドレーはまあスタンドバイミー、うん、これはいろいろ調べてきたんですけど、
はい、
私のそばにっていう意味なんですよね。
あ、スタンドバイミー、う
ん、でも、はい、ステイウィズミーとはまた、まあ、意味は似てるんですけども、は
い、ニュアンスが違うんですね。
そうですね、なんかスタンドバイミーは、何かに立ち向かうときに一緒にいてくれるっていう、そういう意味が含まれているそうですね、はい、でニューシネマパラダイスはこれはなんか実話から生まれた物語だそうで、はい、昔の映画ですよね、
うんうん、
なかなか少年の お話で、映画館 その仕事を引き継いでいく、うん、写真に携わる人の話でしたよね、うん、なんか懐かしい方は昔 見られた方は懐かしく思われると思います、はい、でマイハートウィルゴーンはモモタイタニックで、はい、これはこの意味もなんか私の心は生き続けるという意味らしいですけれども、日本語訳ではこの愛は永遠にっていう風に書いてありましたね。あ、はい、皆さんご存知の
名シーンでね、
名シーンのあれですね、はいはい、それを思いがけられるように弾きたいと思いますけど、
いいですね、
でもう一つはハリーポッターですね、
はい、
これはイギリスの小説ですよね、
はい、
魔法のお話でしたね。そうですね、
子供たち人気もね、
うん、かなり難しい曲なんですけど、
あ、そうなんですね、
かなり調整するやつですねこれ
映画見た時になんかさらっと普通に聞いてますけど、
そう、弾くと難しい、
難しいんですか。あ、そうなんですね、
です、思い切り弾けるといいですね、はいはい、
楽しみです、
はい、でサマーの方ですね。サマーは久石さんの、はい、その、
ね、
はい、なんか1998年公開された菊次郎の夏のメインテーマということですね、うんうん、北野武さんが監督された、
はい、
うん、
じゃあ映画のシーンをこう思い浮かべながら、
ね、ピアノの音もなんか鳴るような感じで聞きたいと思いますね、はい、 だからジブリっていうのはあの意味をこう見てみますと、はい、なんかサハラ砂漠に吹く熱風を意味するイタリア語らしくって、はい、日本のアニメーション界に熱風を起こそうという思いを込めたネーミングっていう書いてあったので、あ、これは今の有馬富士ヒルズ室内オーケストラにふさわしいんかなと思ったりして、
皆さんが熱風をステージから席に届けようと、
はいはい、そうチラシにも書かせていただいてますけども、これ先生がつけてくださってますが、はい、大躍進を続ける弦楽合奏団有馬富士ヒルズって書いてありますね。
思
いが
伝わってきますね、
はい、
という今の勢いもそこに表現されてると
という思います、はい、そういう意気込みで頑張って弾きたいと思いますので、ぜひ、
はい、では改めてあの開催日時と場所ですね、はい、あとチケットなどのお知らせお願いします、
はい、開催日時は今月6月30日日曜日になります。会場は1時半から
1時半会場、
はい、開演は2時からです。
2時開演ですね、
はい、場所は三田市総合文化センターの里の根ホール小ホールになります。
はい、
はい、
チケットなどはいかがですか。
あ、これはもう入場無料なので皆さん
入場無料なんですね。
していただければ
おすごい、
はい、
どうですか。
予約も不要ですよね。
予約もなしです。
あ、そうなんですね。じゃあ当日フラッと立ち寄っても大丈夫、
はい、全然 OK、 大丈夫です。
OK、 あ、それはそれは嬉しいですね、
はい、
じゃあ時間ある方ぜひ足を運んでいただきたいなと。
そうですね、よろしくお願いします、
は
い、
ではこの配信放送お聞きのリスナーの方にですねメッセージを最後いただきたいなと思いますけど、じゃあどうしましょうか。加藤さんが言いますか。
もう何回も同じように言わせてもらってますけども、はい、本当にあの有馬富士ヒルズ頑張っておりますので弦楽演奏あの皆さんに聞いていただけることをあの祈っております。はい、はい、ぜひお越しください。よろしくお願いいたします、
は
い
は
い、
では和久田さんからもどうぞ、は
い、あの私も初めてのソロを、うん、あの務めさせていただくのでちょっと緊張してたりとか、はい、まあ、することもあるんですけれど、うん、その有馬富士ヒルズさんの皆さんってすごくあったかいお人ばっかりで、はい、あのもうなんか自分の実家に帰ったかいるかのようない
い、ね、
その雰囲気が、あの皆さんと一緒に、はい、あの音楽に現れて一緒に演奏できたらなと思います。ぜひお越しください。
はい、30日の演奏を、ね、楽しんでいただきたいと思います、はい、そして和久田さん今後の活動として何かこれ以外は決まっていることあるんですか。
私はそうですね、この先はあんまりないんですけれども、うん、あのアマチュアのオーケストラの方に、うん、はい、あの乗らせていただく機会があるのと、ね、はいはい、あとはもうコンクールとか大学の演奏会や何か。あ、
なるほど、
は
い、忙しい。そうした情報などはどちらでこうチェックとかで、
私のインスタグラムと、
インスタグラム、
はい、はい、と、あとフェイスブックもそうです
ね、
はいはい、そこから確認していただき、
はい、和久田紗友さんの、はい、インスタグラム、はい、あとはフェイスブックチェックということですね、はい、そして有馬富士ヒルズ室内オーケストラの情報などはなんかホームページとか。
あ、そうですね、フェイスブックホームページ、
はい、ホームページあるということで、
はい、
そちらで検索してもらえれば最新情報載っていると。
そうですね、
ということですね、はい、分かりました。ぜひ興味ある方はぜひね、うん、30日ありますのでお出かけください。今日のカフェテラスの時間はスタジオに有馬富士ヒルズ室内オーケストラから定期演奏会についてお話をお聞きしました。スタジオに加藤康子さん、そしてフルート奏者の和久田紗友さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。